私とよしこ先生は先月5月22日よりカナダ・バンクーバーに行き、27日から30日まで行われた CCMN セルチャーチミニストリーネットワーク、まあ、これは世界的な組織です。北米サミットに参加しました。バンクーバーでは41年前カナダに移住したクリスチャンの姉妹と会い、久しぶりでしたが市内や郊外を車で案内してもらい、まあ、2010年にバンクーバーオリンピックが行われました。その会場や広いスタンレー公園という公園、クイーンエリザベス公園など美しい景色を見て回りました。先週の5月27日、まあ、この日曜日ですね、皆さん朝10時半からこの教会で礼拝を始まりましたが、バンクーバーでは16時間の時差があり、私たちは前日26日夕方6時半です。同じ時刻によしこ先生とホテルの部屋で、まあ、賛美と祈りを捧げました、まあ、皆さんと一緒に礼拝をしました兄弟姉妹が礼拝を守り導いてくださったことを感謝いたします。まあ、次の27日からですね、27日の礼拝は私たちはバンクーバー郊外のホワイトロックというところのニューソングという名前の教会に出席。牧師先生は台湾から来られたピーター・ウーという先生。礼拝の後ピーター先生やこの教会にも3月に来られたシューミン・コーン先生ですね、とも交わりました。28日から行われた CCMN サミットには北米、カナダ、アメリカから約20名の牧師と60名の信徒が出席。まあ、大変活気のある集会で、私とよしこ先生もそのサミットの中で今九州コーチングで行われていることですね、またコーチングに関する質問にも答え、数名の牧師先生と大変親しくなりました。今回のサミットの中身については、まあ、説教の中でも時折お話をしたいと思います。でそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにコリント人への第一の手紙11章の23節開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。で大鶴兄弟、11章の23節から25節まで読んでください。
私は主から受けたことをあなた方に伝えたいのです。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。
はい。この第一コリント11章の23節から28節は、まあ、今日も読みました。毎回聖餐式の時に読まれる御言葉ですが、今読んだところ25節でイエス様はこう言っておられます。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさいと言われました。これはルカの福音書22章20節からの引用ですが、兄弟姉妹、ここでイエス様は私の血による新しい契約ですと言っておられますが、新しい契約というのは何のことでしょうか。今日はそのことについてお話をいたします。以前にも説教で語りましたが、私たちが信じ従うこの宇宙万物を創造された神様は契約の神様、つまりこの神の御言葉を守り実行する者にその約束を果たしてくださるお方です。契約ですから双方が守らなければなりません。 御言葉を守る者には真実にその御言葉の約束を果たしてくださる神様。実は旧約の時代、神様は多くの人と契約を結ばれました。修法にその一覧を記していますが、修法の右のページのところを見てください。聖書における神の契約とあります。第1エデン契約、2アダム契約、3ノア契約、4アブラハム契約、5モーセ契約、6土地の契約、7ダビデ契約、8番目が新しい契約。このうちですね、4番アブラハム契約からですね、モーセ契約、土地の契約、ダビデ契約、7番までがイスラエルの民と結ばれた契約で、アブラハム契約は創世記12章から始まり、マラキ書までですね、このイスラエルの民に対する契約が続いており、旧約聖書のほとんどがイスラエルの民と結ばれた契約です。お分かりでしょうか。この一つ一つの契約について詳しく話すこともできますが、まあ、今回は割愛します。そして新約の時代、つまりイエス・キリストの十字架と復活の後、聖霊が注がれ、今日私たちは神様との新しい契約に入りました。この新しい契約はいつまで続くのでしょうか。この天地が滅びた後、やってくる千年王国の終わりまで続きます。この新しい契約は旧約聖書にも予言されていますので、ではそのところをはじめに見ていきましょう。エレミア書31章を開いてください。では大鶴兄弟、エレミア書31章の31、32まで読んでください。
見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ。
はい、まあ、毎年お正月になりますとカレンダーが新しくなります。そのカレンダーにはいろいろなことわざやですね、実行すれば幸せになる標語が記されています。金の成り木1から10とかですね幸せになる木、夫婦円満、商売繁盛、まあどれも立派なものでですね、決して間違いではありませんですね。確かにその通りに実行すればお金がたまり幸せになるでしょう。しかし問題があります。それは人間がそれが実行できないということです、ですね、その通りにすればなるでしょうけど、人間は実行できませんですね。そのことを神様はここで言っておられるのです。32節、その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。これは石に書かれた契約ですけれどもですね私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。紙に書いた、文字に書いた契約は破られてしまった。守ることができなかった。神様はアブラハムやモーセを通してですね、神様の律法というんですが、掟を示されましたが、彼らは守ることができませんでした。罪があり、自己中心で自分の欲望に走ってしまう私たち人間は、正しい神様の律法、掟を守ることができません。それで神様は次にどうされたでしょうか。では踊る兄弟、33、34読んでください。
彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。 私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って各々互いに教えない。それは彼らが皆自分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の蜜げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ、
はい、私たち人間にはいろいろな力があります。まず体力とか腕力ですね、体の力があります。人間は普通自分の体重までは抱えることができま す, です、ね、体重の重さまでは抱えることができます。力持ちと言われる人は体重の2倍まで抱えます。人間の限界は体重の3倍までと言われています。オリンピックの重量上げも大体そのくらいの値です。次に意志の力ですね。これをするぞと、1年の計は元旦にあり、今年は絶対これをすると決めてやり始めても、まあ、いつまで続くでしょうか。タバコ酒をやめると、日記をつける、習い事をするとですね。人間の意志の力はとても弱いものです。そして人間の持つ力の中で最も強い力で、それは何かと、思いの力なんです。人間は思うとするのですですね。思えば人は実行します。思いがあるうち人間はどんなことでもやり遂げていきます。しかし思いが消えるとそれはやめてしまうのです。しかし神様はここで33節に何と書いておられます。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだと、このところは別訳リビングバイブル訳でこう書いてあります。新しい契約とはこうだ、私は私の掟を彼らの心に刻みつける。そのために彼らは私を崇めたいという気持ちになる。こうして彼らは文字通り私の国民となり、私は彼らの神となる。私神様は神様の律法掟を彼らイスラエルの民の中、心の中に置くと。彼らの心にですね、つまり思いに書き記すと書いてある。心に刻むと書いてある。彼らは私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。さらに34節では、その時はもう互いに神を知るようにと忠告する必要はなくなる。身分の高い者も低い者も誰も私を心底から知るようになるからだ。私は彼らの罪を許すだけでなく、それをすっかり忘れる。イエス・キリストの十字架の血によって罪許され、清められた兄弟姉妹たち、神様は今度は神様の戒めを皆さんの心の中に、思いの中にですね、書き記すと書いてある。つまり皆さんがいつもこの神の御言葉を思うようにするとですね、語っておられます。これがイスラエルイエス様が語られた新しい契約です。ですね。私、イスラエルの民は神に書いた契約書をですね、守ることができませんでした。戒めを守ることができませんでしたから、神様は今度は紙などに書かない、あなたの心に書く、思いに与えると、まあ、そのように言っておられる。これが新しい契約です。このことは新約聖書の中ではこのように記されています。はい、第二コリント3章を開いてください。聖書を開いた方、聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。で、踊る兄弟、第二コリント3章6節を読んでください。
神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう、はい、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。今日この御言葉を よく悟ってください。文字は人を殺すんです。正しい言葉は人を傷つけ殺していくんですですね。正しいがゆえにですね、人を殺していくんです、ね、しかし御霊は生かすと書いてあります。この今まで語ったことを3つのポイントでまとめますと、どうぞよく悟ってください。第一のポイント、イスラエルの民は文字に書かれた神様の律法、掟を守ることができませんでした。私たちも人間の力で、意志の力で神様の御心を実行することはできません。罪がありですね、自己中心な私たちは御心を行うことができないのです。2番目、第2のポイント、それゆえ神様はご自分の戒め律法を今度は私たちに心に書き記すとですね、思いの中に入れると言っておられます。つまり私たちは神様の律法をですね、守る思いを聖霊様によって与えられると言っておられるのです。聖霊が今度は私たちにですね、御言葉を実行する思いを与えるとこう言っておられます。で、第3のポイント、でそれは聖霊によるものであり、イエス・キリストの十字架によって罪清められた皆さんの心に聖霊様が神様の思いを行う力を与えてくださるということです。私たちは自分の意志の力ではできませんでした。しかし聖霊によって思いが与えられ、その実行する力も聖霊が与えてくださるということです。例えば、全てのことに感謝しなさいと言われても全てのことに感謝できません。しかし感謝する思いを聖霊が与えてくださるから感謝できるのです。自分を傷ついた人を許すことはできません。難しいことです。しかし聖霊が許す力と思いを与えてくださるから許すことができるわけです。常に聖霊の働きによって私たちはですね、歩んでいくのです。私たちは聖霊様によって心の中に神様の律法、御心を教えていただき、それを行う力も聖霊様から与えていただくことができる。これが新しい契約です。もう一度言います。私たちは聖霊様によって心の中に神様の律法、教えをですね、教えていただき、それを行う力も聖霊様から与えていただくことができるですね。これが新しい律法です。ですから皆さんは、こうしなければいけない、こうならなければいけない、こうね、しなければいけない、頑張る必要はありませんですね。聖霊が思いを与え、力も与えてくださるわけですから、聖霊様に委ねていけばよいのです。これが新しい契約であり、弟子の歩みなのです。よろしいでしょうか。ですから、新しい契約に歩むということは、去来姉妹、7つの本質のですね、中のイエス様中心ということです。ですね。あなたがイエス様中心に生きるということ、これが新しい契約の意味なのです。今回の北米サミットでブラジルより参加された方の中に一人の女性の牧師先生がおられました。そして私たちと昼食の時に交わりを持ちました。この先生は大きな教会が分裂した後ですね、40人ぐらいの群れになってしまった。その教会に上の指導部から行きなさいと使わされましたが、もうどうしてよいか全くわからない、リーダーとなる信徒は一人もいない、どこから始めたらよいのか、そんな時ベオン先生と出会いですね、ベオン先生はたびたび香港からブラジルまで来てくださり、たびたびコーチングしてくださり、その導きに従い40人の中の数名の人を選んでリーダーとして訓練し、リーダーが次の人を訓練しですね、8年経って40名が、300名になった。そのことを知った周りの教会の牧師からコーチングしてほしいと頼まれ、今ブラジル中でコーチングを広めておられます。私たち九州コーチングの話を聞いて、ぜひ交わりを持ちたいと言われ、とても良い時間を持ちました。自分は弁護先生からコーチングを受けた、これからは この北米にも出かけていき、みんなを助けたい。コーチングのスピリットはですね、ペイフォワードといいですね、人から受けたら今度はですね、与える側に回るというのがコーチングのスピリットです。皆さんは受けたものがあればですね、今度は与える側に回ってください。聖書ははっきり、受けるより与える方が幸せです、幸いですと言っています。ですから受けたら今度は皆さんは与える側になる。メンタリングですね、皆さんにはメンターが必要ですから、皆さんもメンターになってください。誰かをですね、育てる側になってください。これがコーチングのスピリットです。このブラジルの先生にぜひ日本にも来て、このその証をしてくださいと頼みましたが、いつか日本へ、まあ、この九州にも来てくださるかもしれません。で、一箇所聖書を開きましょう。ピリピ人への手紙2章の13節です。聖書を開いている人一緒にお読みいたします。では踊る兄弟、ピリピ2章の13節読んでください。
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。これがコーチングの中心となる御言葉です。兄弟姉妹、この天地を作られた神様、イエス・キリストの十字架によって皆さんをご自分の子としてくださった神様は、皆さんの人生にご計画を持っておられます。このご計画のことを御心というのですね。神様は御心のままにですね、神様の御心を皆さんの中に聖霊様によって、ここに志とありますが、口語訳では願い、リビングバイブル訳では思いとなっています。を起こさせ、つまり神様の御心を行う思いを起こさせ、そのことを行うことができるよう助けてくださいます。つまり御心を行う力も与えてくださるということ、ね、これがですね、7つの本質の2番目の参加という参加です、ね、参加とは神様の御心に参加すると、生活の中で参加するということです。では神様の御心とは何でしょうかですね。神様は皆さんに何をしなさいと言っておられるのでしょうか。神様は大きの御心は大きく分けて2つですですね。2つに分けられます。第一は一般的な御心、つまりですね、全てのイエス様の弟子たちが守らなければいけない御心、つまり聖書に記されていることです。第一テサロニケ5章16節から18節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさい、互いに愛し合いなさいですね。たくさん聖書には書いてあります。これが一般的な御心ですね。全てのイエス様の弟子たちに対する御心です。そして2番目がですね、兄弟姉妹、あなただけに与えられた神様の御心があります。神様は皆さん一人一人にあなたが歩む人生を定めておられます。その御心に従うということです。一つのお証です。マザー・テレサの映画がありました。その中でマザー・テレサのインドでの働きを知って、アンナという女性がイギリスのロンドンから自分も共に働きたいとやってきます。彼女は熱心に奉仕しますが、体が丈夫ではなく、やがて硬化症という体の動きや歩行が不自由になる病気にかかり、ハードなインドでの奉仕をこれ以上続けると命を縮めてしまう。それでマザー・テレサはアンナにロンドンに戻るように言いますが、アンナはどうしても残りたいという。そのアンナにマザー・テレサはこう言います。あなたも私も神の手に導かれています。別の方法で神に仕えなさい。それは祈りです。ここでの奉仕も重要ですが、 もっと重要なのはそれを支える祈りです。祈りは全ての働きの原動力なのです。それがあなたに与えられた神様からの特別な使命です。私たちには特別な助けが必要なのです。ロンドンにいても心の中で共に活動し、私たちの働きのために祈ってください。ロンドンにいてもあなたの魂はここにあります。こうしてこの女性アンナはロンドンに戻り、マザー・テレサの働きのために生涯祈りを持って仕えることになります。マザー・テレサの世界的な働きの陰には、多くの人のこのような背後の祈りがあるのです。つまりそれぞれに働きの役割分担があるということです。皆が同じ働きをするのではありません。でその中で許礼しまい、あなたは何をしますかということです。でそれが神様のあなたに対する御心です。それは皆さんが直接神様から聞かなければなりません。皆さんに対する神様の御心は何でしょう。それを召しまたは証明と言います。はい、ローマ人への手紙11章を開いてください。ここも聖書を開いている方一緒にお読みいたします。では驚きを歌い、短い文章ですが、ローマ書11章の29節です。じゃあ読んでください。
神の賜物と証明とは変わることがありません。
開いている人一緒にお読みいたします。はい、神の賜物と証明とは変わることがありません。神様はご自分の御心をコロコロと変えるお方ではありません。皆さんに対する神様のご計画も証明と言いますが、もう決まっており、そのための力も賜物ももう与えておられます。神の賜物と証明とは変わることがありません。ですからこの証明に生きるものとなってください。神様は私をですね、とうとうイエス・キリストの十字架で上がって神のことをしてくださった、それは私が神様の前にこのことをするためだと、あなただけのですね、使命があるわけです。これを証明と言います。どうぞこの証明に生きる人になってください。人間の体にはいろんな器官があります。手、足、口、目ですね、鼻、それぞれが役割を果たすんです。あなたもあなたの役割を果たすんです。なぜあなたはそのためにとうとうイエスの血によって贖われたからです。そしてその役目に果たすことがあなたにとって最も幸せなことです。幸いな人生です。ですからイエス様、私は何をしたらよいでしょうか、主の前に祈り続け求めてください。ですからこの証明に生きるものとなってください。そのために皆さんは尊い十字架の血によって神のものとされたからです。では神様の御心をどうしてじゃあ知ることができるのでしょうか。自分に対する御心を知ることができるのでしょうか。聖書を開き、御言葉を読み、イエス様、私に対するイエス様の御心は何でしょうかと、どうぞ御心をですね、生きるものとさせてくださいと祈り求めてください。求め続ける人には必ず神様を与えてくださる、それですね、その人生を歩ませてくださいます。そしてですね、この御心に導くのが実はコーチングの働きなんです。一人では分からない、迷ってしまう、だからコーチが必要なのです。コーチと共にですね、自分の御心を知って、コーチングの意味は共に歩むという意味ですから、コーチによってですね、いろいろ質問を受けたりしながら自分の御心を知りですね、そして神様の御心に従っていく。ですからコーチングの働きというのは新しい契約の働きということができるでしょう。コーチは皆さんに質問し気づきを与えます。人は気づいたら実行します。でそれをやり続けるとき、神様は聖霊様の助けによってその働きをさらに拡大し、素晴らしい神様の技を成してくださるのです。皆さんは神様の道具なんです。手足なのです。主の御心のままに皆さんは使っていただくものなのです。今日はイエス・キリスト様が最後の晩餐の時に語られた新しい契約について語りました。新しい契約とは、神様の御心を皆さんの 思いの中に記し、聖霊様に導かれて神様の御心を実行していく生活です。それこそイエス様中心であり、御心に参加する働きであり、コーチングの働きです。ではお祈りをしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。いいですか。去来姉妹、文字に書いた戒めを人間は守ることができません。神様のこの戒めを私たちの力では実行できないのです。ないなら私たちには罪があり、不従順があり、神様に背く思いがあるからです。自己中心であり、自分の欲望に歩む人間は神様の掟には届きません。しかしながら、今度は神様は私たちの文字ではなく心に思いを与えると、ね、御心を心に刻みつけると言っておられます。ですから私たちは聖霊によって御心を知り歩み、聖霊がそれを助けてくださるこの歩みが新しい契約です。この歩みを知って、自分に対する御心を知って、御心に歩む兄弟姉妹になりますように。そのためにはどうしてもしなきゃいけないことは、イエス様と2人だけの時間を持つことです。ですね。でないとすぐに私たちは肉に走ってしまうからです。この働きにですね、参加する兄弟姉妹になりますよう、イエスの皆によって祝福いたします。では今日の御言葉を終えて1分間自分の口で祈りましょう。御言葉を終えて神